フォトニュース東欧美東西南北季節の話題をお知らせ。今月のスマイルさん、はるかさん11歳、蒲生図書館でお会いしました。11月23日ガリ版でカレンダー作り、蒲生図書館で体験会。蒲生図書館で絵本作家の高部誠一さん、千葉県松戸市を講師に、小学1年生から50歳代までの15人がガリ版を使ったオリジナルカレンダー作りを体験しました。これは蒲生地区発祥のガリ版印刷への理解を深めてもらおうと蒲生図書館が開催したものです。参加者はヤスリ板の上に蝋引きされた原紙を置いて、鉄筆でガリガリと音を立てながら絵柄を描き、上からインクローラーを転がして印刷しました。親子で参加した田畑春香さん、蒲生西小5年は、絵を鉄筆でなぞるとガリガリと音がして楽しかったです。原画の位置がずれたけれど、かえって味がある作品ができて嬉しかったですと話しました。写真が4枚掲載されています。1枚目、絵本作家の高部誠一さんが講師として指導。2枚目、鉄筆でガリガリと音を立てながら絵や文字を描く。3枚目、ガリ版印刷を体験する参加者。4枚目、ガリ版を使った原画に見入る親子。11月23日、ここ滋賀で東近江市を PR。 本市の豊かな自然や食文化を首都圏で発信する東近江市デイ、いいもんうまいもん&日本酒バルを県の首都圏情報発信拠点施設ここ滋賀、東京都中央区で開催しました。1階では本諸湖のアメニア、串焼き、船寿司、永源寺こんにゃくなどの特産品を東近江市商工会が販売しました。3階では日本酒バルと題して市内6酒造の日本酒を販売しました。来場者は東京にいながら東近江市の地酒を味わうことができ、琵琶湖の食材を使ったおつまみも美味しかったですと話しました。写真が3枚掲載されています。1枚目、冷酒や熱燗のお酒を振る舞う近江酒造、北酒造、畑酒造の蔵元。2枚目、当日限定のオリジナルおちょこで飲み比べを楽しむ。3枚目、特産品の主食もあり、東近江市の味に舌鼓を打つ。11月25日、刀匠の技を伝える刀剣の美、鑑賞の壺。刀剣の魅力を学ぶ講座、刀剣の美、鑑賞の壺を、北川正忠担当場、五箇所平坂町で開催し、25人が参加しました。刀剣の魅力を伝えようと、近江商人博物館が平成23年から毎年開催。刀匠の北川正忠さんから日本刀の歴史や刀剣ができる工程を聞き、担当場で刀作りを見学しました。参加者は刀の元となる地金を作る鍛錬、刃文をつけるための土置きから焼き入れまでの工程を見学し、熱心に説明を聞いたり質問をしました。受講した織田光一さん、近江八幡氏は、テレビで見るのと実際に見るのとでは火の色も全然違って見えました。職人としての意志と根気がいる作業だと感じましたと話しました。刀匠の北川さんは、刀剣を身近に感じてもらえれば嬉しいですと話しました。写真が4枚掲載されています。1枚目、刀身に焼き刃土を塗る様子に見入る参加者。2枚目、地金を作るため火の色を見ながら鉄を取り出すタイミングを見極める。3枚目、熱した鉄を機械で叩いて鍛える。4枚目、刀剣に刀匠の名前などを刻む。12月2日、ローカルサミット、県内初開催。まちづくりを考える第10回ローカルサミット in 東近江を、八日市文化芸術会館などを会場に3日間にわたり開催しました。自然と共生する持続可能な社会を目指し、平成20年に北海道帯広市で始まり、 全国各地で開催されています。東近江市のベースを知るをテーマに8コースでフィールドワークが実施され、参加者は百歳寺や木地市の工房などを訪れました。また琵琶湖から望む東近江の未来の姿と題した基調講演では、田中勝さん、京都大学名誉教授が、人と自然のつながり、森、里、川、湖のつながりを取り戻すことが、心豊かに暮らせる地域につながりますと話しました。他にも、100年後の東近江から開く地域の形とローカルファイナンスの活用の意義を柱に、農業やものづくりなど、10の分科会に分かれ、議論を深めました。市の可能性や地域の未来を語り合っている写真が1枚掲載されています。